疲れ様です。それでは、第4号議案に関しまして説明させていただきます。こちらは、
はい、何ページになります？
はい、あ、こちらの資料は昨年
537
ページです。こちらは昨年6月23日の通常総代会において、議案となった案件でございますので、その時の議案説明をなぞって、なおその後の最新のご報告を加味してご説明をさせていただきます。昨年の通常総代会におきましても、まずは経過説明につきましては、口頭においてポイントの説明をさせていただいておりますので、同様にまずご説明をさせていただきます。A4 の紙で2枚余りになりますが、そのまま正確に読み上げさせていただきますのでご容赦ください。第三者委員会報告、1、事実関係、株式会社 ODS の契約問題にかかる第三者委員会の報告書をもとに理事会として出した結論に関しましてご報告いたします。この理事会、今ここでいう理事会というのは昨年6月の時点での、私どもの前の理事会という意味です。まず本日初めてこの件を聞かれる方もおられますので、当問題の概略からご説明いたします。株式会社 ODS の代表取締役社長であり、当共済協同組合の前理事長の宮平春友氏は、当組合が許可、認可共済として設立申請を行う際には、設立発起人代表として行政庁との交渉や膨大な事務作業の指示などを行っていただき、平成14年8月の組合認可を得ることができました。当組合を文字通りゼロから立ち上げ、ここまでの組織になるまで組合運営を引っ張っていただいた方です。また同市においては、当組合の設立以前の任意団体時から代表を務めていただいていたため、認可団体となった10年間を含め12年以上にわたり、共済組合のみならず業界のリーダーとして尽力いただきました。しかしながら、運転代行業の認定事業者ではなく、当組合の組合員資格がないまま共済契約を行っていたことが平成24年3月に判明しました。宮平前代表理事においては、以前は運転代行事業者であり、合わせて運行管理業も経営しております。運転代行適正化法が成立した平成14年9月以降は、運転代行事業者であれば認定事業者とならなければならないところ、運行管理業を主体として経営することから、運転代行の認定を取得しませんでした。そこで契約を解約しなければならないところ、任意団体の頃から契約を慣例的に引き継いでしまい、実際に事故が発生した場合の共済金支払いも行ってきたのが事実です。これは認可共済となる以前は問題がなかったものの、運転代行適正化法が成立した時に運行管理業においての事故を保証するのは様々な規約に違反することが指摘され、平成24年4月をもって契約を解約しました。契約履歴は次の通りです。契約期間、認可団体立ち上げの平成14年9月から平成24年4月25日までの9年9ヶ月間、自宅自動車掛け金831万9070円に対して、自己支払い26件で628万5974円、交通事故共済掛け金141万1000円に対して、自己支払い金ゼロ、少なくとも掛け金より自己支払い金が上回っていることはございません。事故についても捏造された事故ではないことを把握しております。その時の経過として、平成24年4月の理事会において、 本人より事実報告が行われ、直ちに監督官庁に報告を行いました。その後、この問題に対する共生組合としての対応について、理事会において意見が分かれるところとなりましたので、適切な対応を取るには、監督官庁の指導も受け、弁護士等の識者の意見をいただくことが必要と判断し、第三者委員会を立ち上げて調査しておりました。平成25年5月20日に報告書が共済組合宛に提出されました。丸2、報告書の要旨。第三者委員会報告によれば、問題発生の背景としては、本組合が公的使命を自覚し、法令、定款、約款等の各種規定に基づいた適正な運営を行う意識が組織に浸透していなかったと言わざるを得ないとしています。そして、事実関係を把握した上で、本人、役員、関係職員の責任について、次のように報告がありました。宮平氏本人については、すでに退任していることもあり、役員、組合員としての責任を問う余地はないとし、支払われた共済金628万5974円については、返還請求権が法律上認められるかについては、検討の余地があるとしたものの、平成24年12月に理事会として返還請求を行う決議を行った行為は間違っていないとしています。役員の責任としては、問題が発覚するまでの歴代の副理事長、専務理事、幹事、査定担当理事については、一般理事より責任が重いと言うべきとしながらも、前理事長の契約問題を認識していなかった役員についてまで、本件発生についての責任を認めるのは困難であるとしています。職員に関しては、発生した問題は歴代役員が前理事長に指摘していない事実や、この問題の原因が当組合の組織体質に遡ることを踏まえれば、懲戒処分などの方法による責任追及は不適切としています。そして最後に、今回の問題を契機とし、本組合全体が公的使命を自覚し、法令、定款、約款等の各種規定に基づいた本組合の適正な運営を行う意識改革と必要な各種体制整備に取り組むことが重要と結論付けています。丸3、報告書を受けての理事会決定。宮平前理事長には支払われた共済金628万5974円について再度請求を行っていますが、法的根拠が乏しいという第三者委員会の判断もあり、法的措置までは取らないこととしました。また、役員退職慰労金の支給に関しては、宮平前理事長の功績は十分に認めなければいけないことと、今回の問題発生を受けての対応としての両面の捉え方で苦慮いたしましたが、理事会としては不支給が適当という判断を下しております。これらの理事会決定を改めて総代の皆さんにこの場でお諮りしたいと思います。また、役員の責任としては、第三者委員会の結論を尊重しつつ、当総代会役員改選時に、総代の皆さんに承認を得る役員構成にすることで対応したいと考えています。丸4、理事会としての対応、括弧再発防止。事務的な再発防止策として、契約時には必ず認定証の提出を受けることを徹底しております。新規契約者が認定取得後に認定証を提出いただいていない場合でも、満期契約更改時には必ず提出をいただくことに事務フローを変更し、事務局ベースではすでに再発防止策を講じております。また、この契約問題に限らず、本組合全体が公的使命を自覚し、法令、定款、約款等の各種規定に基づいた本組合の適正な運営を行う意識改革と必要な各種体制整備に取り組むことを最重要課題と位置づけ、問題点の洗い出しと改善を進めているところです。以上が昨年の総代会における提案の説明となっております。今ここでそこで言いました理事会というのは、全民の理事会のことであります。なお、ただいま金額のことを申し上げましたので、もう一度読み上げさせていただきます。 受託共済に関しまして、掛け金総額839万、とんで620円、自己支払い金は628万5974円、その差額210万とんで4646円です。交通事故共済については、掛け金総額が142万とんで500円、自己支払い金は0円です。差額は142万とんで500円です。従いまして、掛け金の総額と支払われた金額の総額の差は352万5146円でございます。支払った金額の方が少ないということであります。以上が、提案説明、当時の提案説明と経過のご報告でございます。なお、お手元の先ほどのこの冊子の中にある資料の説明を、追加させていただきます。575ページ。その後9ヶ月を経ておりますので、現在の理事会におきまして、この案件について再度決をお願いするにあたりまして、どのような対応が必要かということを議論してまいりました。1月の終わりと2月の終わりにそれぞれ理事会を開催しましたところ、次のような報告を合わせて本日ご報告をしようということになりましたので、追加資料という形でここに掲載してございます。まず575ページのものは、先ほど概略をご紹介した第三者委員会の結論部分につきましては、それぞれの当時の役職者に関する言及はありましたものの、明確にどのように対応するべきものかということが書いてないというところもありまして、当時平成25年5月の段階で当時の理事会が顧問弁護士の見解を求めて、顧問弁護士としてはどう考えるのかということを補足的に意見を求めたという経過があったということでございます。でそれに対する、顧問弁護士である、相葉弁護士から、ここに記載されているような文書が回答としてあったということでございます。括弧2番の役員、元役員の責任ということについては、ここに書いてございますような、歴代の副理事長、専務理事、幹事、査定担当理事については、一旦組合の役員の地位から外れていただくような対応が適切であると資料されるというような文言が書いてございますので、ここは先ほど井上総代からご指摘のあった点かと存じます。それから、同じく、今年 の、 その私ども1月の理事会で、もう一度宮平氏に、どのような考えを持っておられるのかということを、直接聞いた上で、その上でまた皆様に、ご承認いただくべきであろうということでありましたので、その、ヒアリングを私と池上事務局長で、2月20日に行ってまいりました。その要点がこちらに書いてございます通りです。宮平氏は1、共済契約については自分としては契約があるものと考えていたので、掛け金を払い続けてきた、よって掛け金と自己共済金を相殺することが妥当と考えているとおっしゃっています。それから2、退職慰労金について、退職慰労金については自分が当時理事長職にあった職責に照らして支払うことが妥当でないということを組合として判断するのであれば、それに対して異論はないとおっしゃっています。3、裁判以外に策がない場合について、これは返還を求める組合としてはこれまでも求めた経緯があるのですけれども、現実には返還はされていないということがありますので、あくまで裁判を起こして返還を求めるべきかどうかという議論がございまして、これに対する考え方として、理事会あるいは総代会において裁判以外に打開策がないということであればやむを得ない、裁判にも一長一短あり最善とは考えていないが、司法という第三者が入っての解決方策もあると考える というお話でありましたのでご紹介させていただきます。なお、今期の私ども理事会は2月の24日に行いました理事会における審議におきましては、こうした経緯も踏まえて裁判によって返還を求めるべきかどうかということについては、先ほどのご説明のような掛け金を収受した分と支払った分の差額のことであるとか、それに照らして裁判費用に要する費用のことであるとかに照らしますと、必ずしも裁判を行って返還を求めるというようなことが得策とは言えないのではないかという結論に至りました。なお退職慰労金については今期の当理事会におきましても支払いは適切でないという結論に至りました。以上がご報告でございますので、しかしながらこの決定は今回の総代会員の皆様のご審議に委ねようという経緯でございますので、よろしくご審議をお願いいたします。
それでは第4号議案の質問を受け付けたいと思いますので、一つよろしくお願いします。はい、風本さんですかね。
はい、はい、和歌山の佐藤さんでございます。この件に関しては一番最初に宮下さんとお話をしまして、和歌山の藤井弁護士に私が相談に来ました。だから、この差額の問題とか、それから要するにその契約はずっと続行されたといたというこの事実がですね、非常に重要な問題であるということで、和歌山のある団体の裁判例を引き合いにして、これは宮平さんが訴えれば必ず勝ちますよと、私が引き受けてもいいですよということを私は聞きましたんで、宮平さんに先生に第三者委員会になる前ですよ、頼んで裁判を起こせばいいじゃないですかと、それで私もそれに対しては応援しますよという話をした経緯があります。それでその延長線として、その先生に加藤さんの文明の手紙を持ってきなさいと言われたんで持ってきました。これは全然間違ってるよと、やり方は。その時に初めて指摘されて、それをそのままそのお金は全額行政が払うということですから、その答えを宮平理事長に持ってきました。前一緒にね、それでまあ理事会の場でも今度相談の選び方とかいろんなものがいい方だから、これを是正しなきゃいかんと、もう最初からですね、私は最初の4月からですね理事会で訴えた経緯があります。それでそれとあと退職慰労金のこともなんですけども、これは私差額が要するに目出しが要するに払いすぎてると、そういうこと、それと別に悪意があってやったわけじゃないと、そういうことも含めてですね、私は退職慰労金も今までの宮田さんの実績からすると和解をして払う方に行ったらどうだろうかという、もう理事会に提案したんです。まあ結果で否決されたんですね。賛成してくれたのは、まあ井上理事はあれです、幹事ですから、まあ春日理事ぐらいだったんですよね、最後まで。あとは全部反対だった。だからもうその件は解決ができないで、まあ先送りしたということがあります。それで宮田さんはここに書いてあることを言ってあります。自分から裁判を訴えて目指したくないと、この通り私にも言ってらっしゃいました。まあそういう経過からして私はこの組織をですね、とにかく大きくしてくださった方であるし、そういうことを考えると無限にですね、こんなものは悪いものは悪いんだというふうに切り捨てるのはどう いかがかなと。だからまあできれば退職慰労金もですよ、ちょっとぐらいはね出せるようにですよ、また今の自治体の場でね、また議論してもらってですよ、まあ今日決めるなら決めるといいんですけど、ぜひそれをお願いしたいと思います。
はい、他にご質問ないでしょうか。はい、
奈良県の城山です。今回ですね、この宮平さんの問題と、あと旧理事の問題があると思うんですけど、それをぜひ分けて考えていただきたいなというふうに思います。以上です。
もう一度、ちょっと分かりづらかったんですけど、もう一度お願いします。
この後の5号議案で役員の改選があると思うんですけども、それに対してですね、旧の、旧三役ですか、の方が理事にふさわしいのかどうかというのを、別に決議をしてほしいなというふうに思います。
長野の重要さん、先ほど初めの方にですね、議案のところで何かご質問あるということにありましたが、今の件と同じような件ですか？
つながってるとは思うんですけども、はい、やはり僕としてもやっぱり昔の三役の方ですかという方が今やっぱり、理事長をやられたりとかっていうことがどうなんかなっていうのを、感じるもんで、
ほんなら、ちょっと説明してください。
間違っていたら申し訳ない。要は議論を整理 しながらしましょう、議論を整理して議論しましょうという趣旨で、その宮平問題って失礼ですね、ここにあるようなこの議案内容ですね、第三者委員会の扱い、とりあえず対応についての、これについての審議と、で、次には次に役員の関連の議論もあるので、これを整理して議論しましょうというご趣旨かと思うんですが、そういうことでよろしいんでしょうか。
その通りです。
その通りということでしたので、了解いたしました。
はい、原田さん、どうぞ。
はい、わかりました。私は前宮平理事長とは、いろんな、約束をやって、こっちの自衛隊教材からこっちに向かってきた人間です。それで、もう本当に、去年の理事長を辞めるまでは、本当にもう、側近じゃないかというぐらいですね、いろんなことを、大阪に近いですから、和歌山のうちにね、でいつも行ってですね、今後の教材の運営とか、いろんなことをね、話し合って、来た中です。そういうことでね、長野の問題もいろいろ聞いて知っております。それとですね、おそらく斉藤さんの問題はですね、私は JD 共済の方が合併してくれということを言ってくれたと。その方はですね、JD 共済の許認可のためにもう東京に泊まり込んでね、ずっとその人がやったんですよ。でその人からね、前代共済が遅れてるということも知っていらっしゃったそうです、その方は。でね、その業務がいかにね、大変かということをね、その方は、JD 共済の方は、今もこう連絡しちゃってるんですよ。だって、そういう話を聞かせてくれました。なので、斉藤さんもね、おそらく前代共済の、許認可の件もですね、長野から、かけてですね、おそらく一生懸命なさったと思うんですよ。それはもう私も自衛隊協の人たちも聞いてるし、それでまた斉藤さんでいろんなものを聞いてますので、今の斉藤さんが理事長でが不適切じゃないかとかでなくて、私は今の前代共済が宮平さん、それから斉藤さん、伊藤さん、この方々の歴史を私はよく聞いて知ってます。分裂した時のですね。ということも全部、いろんな方から聞いて、JD の方々も全部知ってます、私は。だから、私としては、私が入った時、副理事長でした。だって、法改正にも一生懸命熱心にして、してくださいました。だから、そういうことも含めてですね、前代共済を、もとも昔の、立ち直らした方としてですね、一人としてね、伊藤さんも含めてですね、私は前代共済をこれからね、正しい方向に私は導くのは、 要するに斉藤さんとか、そういうね、過去のいろんなあの苦しいことを解決なさった方しかに私はできないと、こういうふうに今も思っています。だから、私の知らないところもあるかもしれないけど、まあ、いろんなこの、あの斉藤さんが去年間のことで走り回ったと、まあ、そういうことで、まあ、いろんな旅費のね、あの旅費のこの行き違いがあったということも私は自衛隊の方からも聞いて知ってますので、そこらも含めてですね、まあ、私は今の斉藤さん、伊藤さんですね、この方々が決してですね、この共済というものにするとかね、そういう方じゃないですから、私はあの生え抜きでいいんじゃないかなと思います。
他にご質問ありませんか。
今のはギャンと全然違うよ。
あ、そうですね。この4号議案はですね、宮平さんの、記述を後からしていただくんですけども、宮平元理事長への退職金、慰労金支給に関するということで、賛否をお願いしたいということになるんですけども、ご意見ですか、今に関してですか、はい、お願いします。もう一つね、あの宮平元理事長への共済金支払いについて、裁判費用をかけないために、この問題をこれ以上追及しないこととすることについての賛否と2つありますので、後からもその議案の答弁もお願いしたいと思います。はい、どうぞ。
秋田県の真根森さんという方に今日和歌山からやってきています。真根さん、昨年6月まで2期4年2期の末席を見させていただいて、まあ、今の、元メーカー理事長に
マイク入ってますか。
入ってます。しかねるということで、第三者委員会というものを立ち上げてですね、それはお金はかかったと思います。でもね、結果を考えていただきたいんです。この件がね、今のこの臨時総代会でもまだ問われているんですよ。それだけ難しい問題だったということです。で、退職金、慰労金、支給の問題についてもですね、6月に決を取ったときに、私の記憶ではほとんど総代の皆さんの挙手を拮抗されてたと思うんですけども、池上さんあれ何秒差でしたっけ？高いですよね。それほど難しい問題です。それを皆さん考えていただきたいんですよね。でまた第三者委員会の答申において、その当時の MDG あるいは幹事、 委員会にいます委員の皆さん方のその席も入っていますけども、もしそれを問うんであれば、宮平さん の色金をですね支給しないというのは私は整合性が取れないと思います。その時専務理事であった石川さんには退職金が支払っています。これは私は反対じゃないんですよ、誤解しないでください。それだけのことを職責を担ってきた方ですから色金支給されるのは当然だと思います。だけど宮平さんだけはそうしたらなんで支給されないのか、ですから私は理事会において、たった一人だけでしたけど私の意見として減額支給すべきだと、そうでないと整合性が取れないと、そういう意見を出させていただきました。まあ、もちろん私一人だけでは却下ですけどね、そのくらい難しい問題だということを皆さんやっぱり認識していただきたいんです。今さらにこうやって話題して、また同じことをしようとしている、それだけ大変な問題だったということなんです。ですから確かに私どもはのんのんしているか力のない役職だったと思います。なかなかねいい結論を出せなかったという、それはもう確かに非を認めます。だけど、まあ、言い訳になるかもしれませんけど、そのぐらい難しかったということだけを皆さんどうぞ認識していただきたいとお願いします。
はい、他にご質問ありませんか。はい、奥の方どうぞ。
熊本の林です。ですね、和歌山にいらっしゃる門口、前理事長ですね、和歌山の藤井弁護士の先生だったんですかね、聞きに行かれて、私の方にも前門口理事長から、ちょっと代行業務の鳥取の裁判を今やっておられる飯田先生、今の私の方の、弁護士でもある飯田先生なんですけども、その先生にも、前門口理事長が、聞きに行ってこいと、そういうふうな、説明がありました。で、聞くうちにですね、やっぱ本当、支払い規定というふうな形がありまして、これはやっぱり支払い規定の中には支払うべきじゃないかなというふうな、先生の結論でした。で、私もそういうふうな形で思いますが、せっかく、藤井先生にしろ飯田先生にしろ、支払うべきというふうな形の、言葉を言われたんですけども、ここにちょうど山根弁護士の先生がいらっしゃるんです3人よりは何とかと言いますから先生のお考えはどうなんでしょう。支払うべきか支払うべきじゃないかを、退職金の問題を支払うべきか支払うべきじゃないか、山田先生の方にちょっと聞きたいと。
山田弁護士、
支払い規定をちゃんと見てから言ってくださいね先生。
そこと今
るのが早い方がいいですけど、要はですね、こんな問題をぐずぐずいつまででも引っ張っとったらやっぱりいかんということを言いたいんですよ。
そのために今からね、総代の方に賛否をお願いしたいと思うんですけども、
またその前に弁護士の先生に聞いてくださいって言
って、わかりました。ちょっとお待ちくださいね。山根弁護士、もし分かりましたら、すぐ即答にしたいということなので、ちょっとお待ちください。はい、伊藤さん、どうぞ。
山根先生は、顧問弁護士としてやっておられるんですけども、今この案件、今まで関わってないわけですよね。そして今そこで、ここで即答してくださいって、これはね、非常に弁護士としては、私はこれはさせるべきではないと思います。これはあくまでも皆さんが決定すればいいことで、これはぜひこの質問だけは取り消してください。また答えてもらう必要がないと思います、今回は。
はい、わかりました。はい、どうぞ。
ですね、これ、共済金契約があって、で掛け金も払ってて、で、事故があったんで、事故で支払いしてますっていう話になってますよね。で、掛け金が800万で、支払いが600万だという話ですよね。これって今持ち出す話じゃないんですよ。これは共済だからまだいいんですけど、これ保険会社が1回過失がいくら、有責か無責かっていう判断をした後に、揺らぐということ自体があってはならないんです。そんなね、共済であれば、恐ろしくて私は入ってられないですよ。一回決まったものが何度もひっくり返る、これはできないんですよ。そんなことしたら、ここにいる誰も入れないじゃないですか。何の機能もしてない。いちいち裁判しなきゃならない。そのための金を貯めとかなきゃいけない。顧問弁護士を雇っとかなきゃいけない。共済の意味がどこにあるのか説明してください。まずここまでです。
はい、わかりました。林さん、わかりましたですか。先ほど、伊藤さんから、弁護士さんの回答をしなくてもいいんじゃないかとの意見。
私は参考にというふうに言ってるんです。
参考に、はい。それでは賛否を問いたいと思うんですけど、まだご意見ないでしょうか。
私の質問に答えてから次に行ってください。私はまだ質問事項が3つ4つありますから、まずここまで答えてください。
はいはい、じゃあ質問事項お願いします。はい、どちらの方に答えを求められているんですか。
ちょっと整理しますね。
ちょっとお待ちくださいね。どちらの方に
言ってわからないようなので、さらに少し続けます。有責無責というのは絶対に揺らいじゃいけません。払ってしまった保険料に関して返せということ自体がおかしいです。これたまたま600万で800万だから返せって言ってますよね。じゃあこれ支払いが1億だったらどうするんですか。だからよく考えてみてください。金額がいくら払ったからどうだこうだという考え方自体が適切じゃないんですよ。ここで持ち出すべき話じゃないですということをまず申し上げています。その次の段階はもう裁判ですよ。確かに裁判ですけれども、まずここで確認をしていなかった執行部そのものが問題じゃないんですか。自分に関する責任は全部ぶっ飛ばしちゃってないですか。その採決を総代会に求めているということ自体が、あなた方のやってることがおかしいでしょということを言ってるんです。そこに関して代表者がどなたか答えてください。
はい、門内さん、答えられますか。
答えられます。
はい、お願いします。
この契約の根幹というのはね、なんで裁判で宮平さんが勝つかということは、宮平さんが事業者でもないことを知りつつ、事務局がずっと契約をし続けたという実態があるんですよ。そこに一番問題なんですよ、裁判で。だから藤本弁護士が言うのは、この裁判を受けば勝てるよと、こういうことよ。皆さん、藤本弁護士、皆さんに知ってるから、前の理事の方々、このことをズバリ言う人ですよ。うん、で、和歌山で有名な方で、負ける裁判を一切受けない人ですよ。はい、そこなんですよ。だから、要するに宮田さんが事業者でね、事業者でね、ないということを知りつつ、それを契約を引き続けたということ。
言ってることが、答えてることが、聞いてることと全く違います。
こういうね、負ける裁判をね、大切な共済の、お金を使いたくないですね。はい。はい、
聞いてることと、答えてることが全く別の話になってます。
はい、専務理事。
一応、建前ではないですが、答弁者じゃないので、ご意見として伺うとして、で、ただいまのご指摘は、一つは、有責無責の判断をやり直しは良くないというご指摘ですよね。はいはい。で、これにつきましては、今回の案件は有責無責を問う以前に組合員の資格がなかったということが分かったので、
そもそもこの共済契約の成り立ちをですね認めうるのか、また組合が支出した金額がですね、これは組合員の皆さんのお預かり物ですから、組合に支出のいわば損害が被ったことになるのではないかということで、これにどう対応すべきかということを議論いただきたいということです。
これは組合員がどうじゃなくて、約款とそれを決定した人間に問題があると思います。要は約款上払うと言ったものは払うしかないし、払わないと言ったものは払わない、これしかないです。金額がいくらだからといって話が変わってくるということはこれはできません。なので約款でこう謳ってて有責と判断したもので、払ってしまったものに対して額が小さい大きいから返せというような判断はしてはいけないんです。だからその当時それを判断した人間は誰なのか、確認しなかったのは誰なのか、そこを明確にしてください。そしてこういうことがあったとしても次はもう有責として扱うしかないんです。確認しなかったのは誰なんですか。そこが丸々抜けてるのにこれを判断しろと言ってること自体がおかしいんです。これを有責だ無責だって今やってるんであれば、我々は事故が起こった後も枕を高くして寝ると、まあ最も寝れませんけどね、寝られない、運転してられない、恐ろしくて信じられない、こういうことが起こります。そこの根幹を直さないように、その後のことの人の金がどうのこうのああだこうだとか言ってるのは500年早いですよ。
クイ
はい、もう少しね、丁寧にお願いします。
はい
はい、伊藤さんどうぞ。
有責か無責かを判断して、そして有責と決めたものに払った、それを後で有責じゃなかったから返せって言ってる問題ではないんですよ。組合員資格があるかないかによって払ったか払わないかということなんで、あなたの言ってるその有責で有責か無責を決定しといて、そして有責と認めて払ったのに、実は払ったけどもあれは有責じゃなかったよと、そういう議論をしてるわけじゃないんですよ。ここのところちょっとあなたは履き違えてると思います。
履き違えてるかもしれないです。だけどまずそこが抜けてこの話に来ていること自体が問題だって言ってるんですよ。
だから今ね、一回有責だと認めたものを有責だと認めて、そして支払ったものを後で議論してみたら有責じゃなかったから払った保険料返せって言ってるわけじゃないんですよ。あなたの言う通り、そんなことしてたらとってもじゃないけど我々もかけてられませんよ、そんなおかしな共済に。そういう議論をしてるんじゃないんですよ。組合員資格があるかないかを、ない組合員資格がない人に保険料もいただいてたと、そしてその保険金も払ってたと、そのことに対して、これを正しいのか間違ってるのか返してもらうのか裁判に訴えるのかってことを言ってるんであって、事故を起こして有責か無責かの判断をしてるんじゃないんです。ここのところちょっと分か
る。それは話としては分かります。
ちょっといいですか。
はい、今の件で関連してます。
はい、愛知県の山北です。今、お名前です。田辺さん、
はい、
田辺さんとの、有責無責っていう、当然ですけど今伊藤さんが言われたように有責としたものを覆すようなことがあったらとんでもない、今田辺さんが言われるようにとんでもない話です。で、伊藤さんが説明したり、事務局が説明している組合資格がないのにって言わ、ただ一言で言ってますけど理解できませんよね、それは。
あ、ちょっと待ってください。組合資格があるかないかということじゃなくて、もうちょっと先の話をしています。要はじゃあ誰がどうしてそれを確認したかったんだ、それを今更打ち出してくる自体が間違いなんだと。
ですからちょっと聞いてください。どういう事故に、ね、どういう事故にどういう支払いをしたかが、全然ご理解いただけてないし、組合資格ない、これね、説明が丁寧ではないので理解ができない、判断が理解できないと思っています。何の事故に対してどういうお金を払ったのかがまるきり説明がなされてませんから、理解、判断はできないと思います。
私が言ってるのは、要は
ちょっと、ね、
その有責か無責かという判断ではなく、その組合資格を確認してたのは誰なの、 するべき担当は誰なのということを言ってるんです。
もちろんそれは当たり
前、そこが根幹なんで、この問題の前にその問題を話してもらわない限りこの問題は話せないんですよ。まあ、ある意味同じことを言ってるかもしれないけれど、そのさ担当者の怠慢はどこに行っちゃったんですかって言ってるんですよ。あとでこうやってひっくり返されるんであれば私たちは非常に怖いですよ。それは理解してもらえたと思うんですけど、ただ組合資格がないというんだったらないということを確認する担当は誰もいないのかって言ってるんですよ。
すみませんけど手を挙げて挙手をしていただいて、
は
い、それから質問してください。
はい、
はい、どうぞ。ちょっと、は
い、
北海道の板谷と言います。損害金を請求っていう話ばかりしてるんですけど、掛け金800何万っていうのはどこにどういうふうに言ったんでしょうかね。これはどう処理しようとしてるんでしょうか。事故損害で630何がし支払った金についてっていうふうにこうこれからケツを取るようなお話してますけど、掛け金で839万、これはどこに行くべきお金なんでしょうか。どこに入るべきお金なんでしょうか。これはもうすでにいただいたお金と僕は今まで聞いたんですけど、
掛け金で入ったんです。通常の掛け金としても
共済会にですか。準備を一つ説明をお願いします。
掛け金と受け入れされています。掛け金として事務処理されております。
はい、どうぞ。
あ、北海道の委員会です。
はい、どうぞ。
掛け金っていうのはどういうことでしょうか。
839万の掛け金、
何の掛け金でしょうか。僕本当に今日初めてこういうところに来たもんですから本当にわからないで質問してるんですけど、掛け金として受けたんですね。
受託自動車共済掛け金として、受けております。
わかりました。
はい、他にご質問ありませんでしょうか。
はい、
はい、どうぞ。
島根県の小川と申します。よろしくお願いします。800万に対して600万の支払いがあったと。一般の平均っていうのは、前代の場合はいくらで、宮平元理事長の場合はこの金額だと。普通の人はどのぐらいなのかということを聞きたいのと、もし支払う、退職金、規定によって支払う金額はいくらなのかということが聞きたい。それと、もう一点は、じゃあ宮平さん以外に精査して一件でもあったんでしょうか、なかったんでしょうか。それが宮平さんしかなくて他にも組合資格なくて入っていたのがないんであれば、それだけリーダーシップのある人の査定は、事故の査定は本当に正しくされたんでしょうか。そこにまで疑問が至るわけですよね。まあ、その点、まあ、疑問ですから答えようがないんですが、そういう可能性もあるという、まあ、それだけの質問を返してください。
はい、ありがとうございます。この件、答えられます。
前の件答え
して
ないです
ね。
はい、
そうですね。
はい、私も書面等で把握しているを踏まえてのお答えなわけです。要はこの案件に気がついたのが平成24年3月、分かったのが、
質問
が違うと思うん
ですけど、いいです
か。どうぞ。
群馬の坂本です。今田辺さんがご質問されたのは有責か無責 これを判断したのはどこの誰だということを言ってるわけですよね。っていうのはなぜかというと、多年にわたって26件の事故処理がされてた共済協同組合さんっていうのは、要は随伴者がついてなければ払いませんよ、前提じゃないですか。違いますかね。で、だから理事長の、26件の案件は、すべて査定で随伴自動車がついてたというところの判断でよろしいですかっていうことを聞きたいんだと思うんですよ。これも的確に答えていただかなければ、ここから先進まない。私はそういうふうに解釈しますけどね。
はい、ちょっと待ってください。今の答えちょっとしないといけないと思います。
答えてあげる。答えてあげる。答えてあげるからちょっと今と答えて
あ
げる。
あ、そうですか。
あなたに聞いてないよ。
そうですか。
あ、そうだね。わかりました。
あなたが有責か無責の判断をしたのか、それとも認定書を確認したのか、そうであればあなたが答えなさい。
はい、まず分かる範囲で一つお答えを確認ですけれども、平成24年3月に組合員資格がないということが判明したと。で、それによって今回の問題が生起したわけです。で、それまでは組合員資格がないということが分からないままに、強制契約はあるものと返されていて、掛け金は受け取っていました。事故が起きた時にはその支払いを行っていたという経緯でございます。で、その査定を誰がどういう原因でこうなったかということを、究明しようとしたのが第三者委員会を、当時の理事会で説明を受けまして、弁護士の方たちが4名、で、全く独立してヒアリングを行っていただいて、でその結果がかつて その共同組合法で設立される以前、任意団体の頃に契約を結んでいたものがそのまま契約継続というように返されていて、事務作業が進んでいたということが分かってきたということです。それで、そうしたことのあってはならないということで、今再発防止策としてシステム上、必要な項目が入力されないとか、資料がないというものについてはその先に進めない、すなわち組合員でなければ契約は受け付けないというような仕組みに現在は改善はしているということですけれども、じゃあ過去において受け取ってしまった掛け金、支払ってしまった共済金についてはどうするべきなのかということのご審議をお願いしたいということでございます。
はい、どうぞ。
富山県の、太田と言います。今の、山下さんがどういう事故かわからないというお話と、私も本当全然わからないので、坂本さんが言われた26件の事故、この中には随伴車両が記載されているということなんですよね。ないんですか。ないまま処理されたということなんですか。なんかこの処理というか、この手続きになんか違法性というか、犯罪でもあるんじゃないのかなと疑いたくなるような面があるんですけど、もしこれは、ね、偏見で言うと言ったらおかしいですけど、この大事な、ね、この会を作った功労者だから、もしそんなことでね、抜け出ても書類に不備があってもそれでいいと、そういうことがもしあったんじゃないかというのもこれ調査しなきゃいけないんじゃないですかね。これ一般の業者がしたら本当とんでもない話ですよ。これもうそうだじゃなくても、他の人もそんなの聞いたら、そんな功労とかなんとかいう問題じゃないと思います。これはもう犯罪みたいなもんですよ。トップにおる人が自分にこの契約が正しいものなんかということを理解してなかったんですかね、もともと。その辺はどうなんでしょうか。宮平さんともそういうお話っていうのはないんでしょうか。
これ私が知ってます。
はい、どうぞ。今の新聞記事答え出せますか。
はい、今の私その経緯を知ってます。
だから
急共済会
が聞いてるのはどなたに聞いてるのかってことを明確にしてもらって、うん、そうであればいいですけど、そうでないんだったら黙ってた方がいいです。還元ですか、
還元の質問ですか。なんでそうなったかという経緯を知ってるから、おそらく何人か知ってるかいらっしゃいますよ。私は知ってますよ。それを急共済会でね、こういう取り決めだったんですよ。要するに宮平さんは、これは旧共済会の幹部ですよ、三役の間で、斉藤さんたちの以前のことですよ、以前の三役の中で、宮平さんは、寄せ随伴者がないと、その時どうするかということを話し合われて、三代を一代にしようと、その掛け金でずっと払い続けてきたというのは実態です。
要するに随伴者のある運転代行業やってないんですよ。ドライバーを
1人派遣する。はい、はい、どうぞ。
だから私は
事故
の
代行をする。そういうことになる。
今ちょっと
静粛にお願いします。
前にそれね、トップにおられたりとかしいですけど、おられた方がそれを認めとるということは、これはなんかとってもおかしなことだと思うんですね。はっきり言って、ならこれ今からでもみんな一般の契約者にね、同じ契約でいいですよって言えるんですか、これは。で、富士さん、それは言えるんでしょうか。
私はこれ後で聞いたことだって、要するに以前の宮田さんに
それを認めたんなら自分にも責任が取る
わけですよ。宮田さんからそれを発覚か後に。
すいません。どうぞ。
今の門口さんが言ったことなんで、これはそちらの方からちょっとお答えが欲しいです。どういうこの契約自体どうなんだろう。はい、宮平さんはこのことを承知でこれを続けとったのか。ね、知らないって言っても見えたら大変そんなこと知らないのって言いたくなりますね。
はい。
分かる範囲でのお答えですが、今門口総代からのお話があったのは、その民間団体の頃がそういうような取り決めがあったということなんだと思います。少なくとも共同組合になってからはそれは認められないはずでしたが、まあ、人がこう継続してますから、ずっと契約が続いているものと思って処理をしていたということが第三者委員会の中から分かってきたことと、あと2月20日のヒアリングの時も、まあ、ご本人がおっしゃるには契約があるものと考えて掛け金を払い続けてきたということをおっしゃっているというのが事実関係です。で、もちろんだから今現時点においてはそのような随伴者がなくても3代分は1代にカウントするとかですね、そういうようなことは全くないわけです。それからもう一つだけ先ほど小川総代から、ご質問になったものについては、その掛け金がいくらぐらいだったらいくらぐらいの支払いが相場なのかというような、
全体との平均です。今までの決算上の平均を論理
する平均です。あ、
それと宮原前、はい、臨調の方で数値が異常なのか異常でないのかというのを、
あ、なるほど、なんていうか、こう特に偏って支払いがされていたのと、はい、いうことはないのだろうかという意味で、全代表全体のこう平均的な掛け金と支払いの割合というようなものが参考にならないだろうかということですね。これについてはちょっと調査が必要ですね。損害率を目安にしたい。じゃあ少々お待ちください。
今現在の損害率、今年ですけど見込みで 65% です。でただこれは高騰してきている内容ですので、今が65なんですけれども、当時の平均はだいたい 40% 台という形になると思います。これはちょっと正確な数字ではないですけれども、どんどん毎年高騰している中で、昔65ではなかったというところです。で、もう一つ参考までに、今の掛け金はですね 38% 程度、損害率が 38% 程度を、想定して算出されております。ですのでそこも今高騰してきているという状況になっております。以上です。
は はい、質問。はい、あ、どうぞ。
今の話を受けてなんですが、今の話を受けてなんですが、ってことは、800万に対して600万っていうのは通常の倍払ってるってことですよね。
そうじゃない。
単純計算でね。
そうじゃない。
そうじゃないのか、そうなのかっていうことをまずお聞かせいただきたいということと、有責無責の判断をした後は、後からどうのこうのって言うべきじゃないですよ。と、当時、その約款、あ、ごめんなさい、認可番号をパソコンなり、書面なりで記録してないですか？記録してるんだったらその書面を見せてください。ないっていうことなのか、それともあったけど始末してしまったのか、有印私文書偽造になりますよ。犯罪ですよ。それを担当すべき人間は誰だったのか、有責無責を判断したのは誰なのか、ないと知りつつやったのはなぜなのか、その担当者個人を追及すべきだと私は思います。それはこの宮平さんの問題じゃなくて執行部の問題だと思いますよ。そういうことになりますよ。どうしても保険会社でこんなことやったらとんでもないですよ。ちっちゃな共済だからこれが恐ろしいことに許されてるんですよね。こんなことは世の中であっちゃいけないことですから、その担当者一体誰なのか氏名を挙げてください。当時確認すべき立場にありながら確認しなかったのは誰なのか、それを教えてください。
まず、ちょっとね、この件、ちょっと、
今の、私の回答での先に、まず当時の担当職員は、現在辞めておりまして、いつ頃辞めてますか、だいぶ前、2023年に、退職しておりますが、それ以降 の、 追及というかヒアリングなどというのはできてないという状態です。あと、担当する査定担当の理事というのは当時おられたと思います。失礼しました。その当時は担当理事がおりませんでしたというのが事実関係です。
はい、今、よろしいでしょうか。よくはないと思いますけれども、一応ね、そして、石川さんと、
石川さん、和田さん、北海道の石川といいます。それで前、専務、専務理事もやっていました。そういう中でですね、本当の現状として、平成14年の9月に認可団体に申請したんです、国交省と政策省に。その時に、その役員になる方というのは、厳格にそのきちっとした審査をされたんです。要はディレクションも出したし、いろんな行政歴も出したと思います。事務局そうだったよね。申請あそういなかったか。そうなんです。要は申請して認可団体になるには、そういう役員になるものに対してのきちっとした申請あったんです。だから僕たちだって言い訳じゃないですけど、大阪の宮平さんと北海道の石川、宮平さんが審査が通った以上代行業者だと思うじゃないですか。それ以上のことはないですよ。だから私たちは平成24年の3月に指摘があるまではそういう認識でいました。はっきり言って本当に認可団体なのにはそれだけのみんな役員になる人の履歴書とか発起人の履歴書とか全部出します。そういう中で私たちは認定事務所なんだなとそう思ってたんです。それが現状で今までこう来てしまったと。ただ私も責任逃れする気はないですから、それはそれとして私もやっぱり宮平内閣の中でそういうふうにいたんですからということで、一緒にマッチにしたんですけれどもね。経緯としてはそういうことですよね。本当にね、年に毎日会うわけでもないし、例えば本当に私北見の事業者のことは分かりますよ。大阪の事業者が認定されてるか認定されてないか、それはちょっと分かんない。ただその認定されてるかされてないかをきちっと確認しなかったっていうことには責任があると思います。そういうことで私はそう思いますけど。
すいません、秋田の保坂です。
はい、どう
上さんに一つ聞きたいんですけども、宮平さんが事業者じゃないっていうのはいつ気がつきますか。
まあ、昨年もお答えしていますけど、平成19年の、あの定款変更の際です、
はい、嘘つき。ではその時誰に相談なされました
か。そこが問題なんだよ。相談をしてないとね。そこに間違いが起き
てないですか。池上さんの一存で、宮平さんは事業者ではないということを誰にも言わなかったということですか。誰かに相談したでしょう。
その当時は相談はしてない。
職員であるあなたの一存でそこで止まったんですか。
まあ、私だけではないですから、はい、逆になんていうんですか、私だけが知り合ってそれを止めたということではないです。
では周りに理事の方も分かっていた人がいたということです。そう受け取ってよろしいですか。
それはその当時の理事の方に聞いてください。お願いします。
あれがい
たんですか。そういう逃げ方しないでさ、その当時の理事が誰で誰が知ってたのはっきり聞きない。
さん、今本当のこと言わないとあなたの
責任があ
るから。
そうだよ。
本当のこと言って。
そうだよ。
ですので私は19年に分かっております。でその第三者委員会の中でも、実際にはその聞いたことがあるとか、その認定事業者ではなかったことです。でただ事故の支払いがあったかどうかというのはこれは別ですから、大多数の方はそれは知ってたはずです。その内容としては認定事業者かどうかというのは、ただそこに事故の支払いとリンクしているかどうかというのはそれは違いがあると思います。
ということはその頃の理事の人からはほとんど分かっていたということですね。と認識してよろしいですか。
はい、
はい、
それを知らなかったという旧理事の方が結構いましたよね。
はい、
はい、どうぞ。
兵庫県の松井です。ちょっとマイク持ってきてもらうんで。池上さん、そしたらこの間あなたから聞いた答えとは全く違うな。もうみんな分かって言ってるわけで、みんな分かってぬらりくらりやってんのかもしれんけども、追及する方は分かって言ってるし、誰と誰がつるんでるんかも分かって言ってるわけでね。この場においても誰も知らなかったの、他ののとかいろんな言うのをやめようや。事故の付け替えも出てきとるわけやんかな。責任取る取らんの問題じゃなしに違法やこれは。
私とは宮田さんを来た時運転台越えてましたよ。運転台越えてまし
たよ。はい、どうぞ。
はい、ああいうお話をしてますけども、もうあれケツ取ったらどうですか。
こんなもんでケツ取れんやろ。
だけどあれが悪い、これが悪い、誰が悪い、何か言えば、俺ら誰と誰を一緒にあそこで飲んだとか食ったとか訴えたとか、そういう話しか出
ない。だったら宮平さんに金払ってやれや。
それは失礼だ。関係ねえだ。
払う払う
ねえ
わ、これ
から
結構
って
、
あれ
や
ばいねえじゃん。やっぱ認めたらできんやんか。認めてみ、証拠保全してるか、誰かしたか、この中で誰も証拠の保全してないんや。いや、だから次から次から証拠が消えていってるんやよ今。
私は申し訳ないですけど、
一
年生総代なんてよくわけのわかんねえ話しか耳から入ってこないんで、私弱ってるんです。
はい、他にご質問。はい、どうぞ。
岡山の井上です。先ほども言いましたけど、前回の幹事をやっておりまして、幹事が、まあ、こういう査察をしなくてはならないんですけれど、根本的に、受けてはならない会員の 共済を契約してしまったんですね。そこに大きな間違いがあったんではないかなと僕は思います。で結局そこの、ね、間違いをどうするのかというのが今回の問題なんですけれども、結局斉藤さんが今日僕言ってるのはそこに書いてあるのは、みんなどういうんですか、古い方々は宮谷さんが昔はやってたんだし、前大年共済の時には入ってた、だけど業法が変わったりいろいろと中継が変わってきた中で大きくそれに乗り遅れた、逆に言うとそれを知らなかったということになるんじゃないですかね。で結局斉藤さんも言われてますけど、そもそも昔から組合員資格はないことを承知していた、俺が言ったんじゃないですけど斉藤さん言われてます。おそらくそういうところで、これは大きな問題だから大変なことになるぞ、どうしたらいいんだって言ったのが片岡幹事だったんじゃないかと。その時僕わからなかったです。でこれを見つけたのはあの査定委員の川辺さんだと思います。3月のそれこそ伊藤氏が言われたの3月7日でしたかね、監査してちゃんと調べなくちゃならない、これは元に直さなくちゃならない、そういうことで伊藤さんは言われたと思います。でそこの中の資料もここにあるんですが、あ、まあ、それはよしよしとして、そもそも皆さん宮平さんは事業者じゃないというのは知っておられましたと僕は思います。はっきり言いまして、ただ共済をかけていたかどうかが全くわからなかったということなんです。前の昔の前大連共済で、結局 JD 共済できましたよね。その時に会員が一気に減りましたよね。誰がいいとか悪いとかじゃない、その時に宮根さんはなんとかこれを持たさないかということでそのままかけ続けたんじゃないですか。僕分かりません、その時いなかったですから。そういったところが伊藤さんや逆に言うとここにおられる歴代の古い方をよく知ってる方が一番よく知ってるんです。だからそれをどうなのかということを、それに携われるもんじゃないですよ法的に言うとね。だけど逆に言うとうちの業者受けてはならないものを受けたというその責任もあると僕は思います。じゃあそれをどうするのかというのはまさに裁判でもかけていただいて、そうしないと私たち、総代もそうですし理事者もそうですし、逆に言うと会にどうやって説明するんですかね。だから明確なものを出した上で、例えば司法の方がこれはいけませんよというならば、それに従って、会にもこういうことになりましたのでお支払いします、できません、逆に言うと宮根さんからも僕は幹事として、例えばその宮根さん大きな間違いしましたねっていうことで直ちにやめてくださいのは止めました。でそこの中で石川さんなんかはそれの中でどうやって内部の中で一番支障の少ない損傷の少ない方法でということで、おそらくその時には斉藤さんもいらっしゃらなかったし、逆に言うと専務理事と理事長と、それから逆に言うとひょっとしたら僕のところにはなかったですけど幹事なんかがどうするっていう話になったと思いますだろうと思うんですよ。でその中で、やっとできたのがじゃあどうするのってた、こういうことでごちゃごちゃしていかんから合意文書を作ってやっていこうと言ったのが石川さん、そうでしたよねだと思うんですよ。だからそこら辺も踏まえた上で法的には間違いだけど、こういう状態があった、それから法律の改正もあった、その中で乗り遅れた、逆に言ったらそれを指摘できなかったところに、我々の執行部、旧執行部の私たちも含めての問題で、反省する点、逆に言ったら取り返しのつかないことをした、そこの中で宮根さんも一生懸命やられた中で、功績は僕は認めますよ、だけど、間違いが間違いですっていうことを言いましたし、その人が間違いならば、退職金も払う必要はないかもしれない。ならばそれを遂行した我々も退職金を戻さないかんです。僕はそう思います。だけどそんなことをしてて、先ほどの例えば元年から始めて1号議案、2号議案、3号議案、間違いなんても仕方がないねということで皆さん総代の方許可したじゃないですか。賛成したんでしょ。そういったものを踏まえてよく考えようよっていうことが今回の今日の一日、明日の一日、
それが将来に向かって正しいものをする。逆に言うとら、おそらく石川さんもそうだし悔しい思いしてますよ。伊藤さんだって悔しい思いしてますよ。そういう方々が悔しい思いじゃなくて今後どうするのか言って、我々が知恵を出して今の問題点で、事務局ははっきり言って使用人ですから、上が言われたら仕方がないんですよ。それがここの問題点の第三者委員会の報告書、去年これ皆さんに渡そう言ったんですよ。だけど渡すのに反対と、逆に言ったら非常に大きな問題になるからという、そういう実態があって皆さんに諮ろうよということになったのが現実なんです。だからそういったものを踏まえて今回新たに、正しいものを作っていくのならば、そういったものを見て正しいものは正しい、ダメなものはダメ、それは誰が評価するかって我々なしに、逆に言うと司法にお願いしないと答えが出ないこともあるし、それでいじめるわけじゃないし、逆に言ったらその方々がその判断が出てもまたそれこそ OB として皆さんが辞めていった方々が、例えばおお頑張ってこれな、俺がそういうことしたけどようになったなということを考えていただきたいなと。以上です。
はい、ありがとうございました。では石川さんどうも。
はい、北海道の石川といいます。ですね、宮平さんのその事業者じゃない事業者だっていうことは、それは本当にまあ、宮平さんはお酒飲んだ時によく俺は事業者じゃないっていうことは言ってたのはそれは知ってるんです。ただ宮平さんの保険、宮平さんが保険事故でどれだけ保険を使ってるのかっていうのは23年の8月ですね。その前まですごく事故がだんだんだんだん多くなってきたんですよ。それで今後こういう事故が多くなってくると損害率も高くなってくるので、とりあえずその過去3年間に遡って事故の多い事業者、あと酒金の滞納する事業者、あと免責金を支払わない事業者、あとやっぱりいろんな面でクレームをつけてくる事業者、そういうものをちょっとその出してくれないかと、問題あるとか出してくれないかという形で23年の8月に福井の方に行った時に、出てきた時に宮平さんの名前が出た。実は宮平さんもすごく事故が多いんですって。それまでは私だっていちいち一件一件その事故がどうなの、ね、したらちょっと話ちょっと振って悪いですけど、例えば岡田さんの会社が事故を起こしているの僕知り得ますか。岸田さんが事故があるのって僕知らないです。これは本当に申し訳ない、私の責任でいいんです、いいんですけど、現実としてですよ、その時です、私は知ったの。23年の8月に福井の事務局の方でそれを出してきたんです。それで初めて、あ、宮城さんのところってこんなに事故多いの、そう、去年の総代が僕話しましたよね。
皆さん聞いてなかったけど、
いや話しましたよ。それでその時に、そういうことで知り得て、それで池上君がすぐ宮城さんのところに行って、もう使わないでくださいという話になったと思うんです。まあまあまあ、それは私たちもそうなんですけど、それはまずいじゃないのっていう話、まあ、これはもう本当に僕の今の現状認識ですけどね。以上です。はい、
すみません、
はい、
腹が減りました。
そういう不謹慎な発言
やめてください。
不謹
慎じゃない
よ。どうぞ。
今のね、責任の所存なんですけども、これも今石川さんと同じように、私もずっと宮平さんとは、いろんなことで3年4年前ぐらいまでは一緒にお酒も飲む機会もあったし、これは事実です。うん、で、
あるだった
ん、それで、その当時、これは本当に幹事としてそれを見抜けなかった責任っていうのは本当に重々感じております。ただ本当に宮平さんは運転代行を夜やってないってことはその当時は知ってました。だって自分で言うんですから、俺は代行なんかやっとられないんだもん、非常にその運転代行をしてる人を卑下するような、もうろくでもないやつが運転代行をやってるんだと、まあ、こういうようなね、飲んだ席ですから、まあ、その都度 まあ、私としては、にそんなこと言わないでよって。
ホテルに迷惑か
かったりしたんだけど、そうですね、議長、この会場何時まで使えるの？
わかりませんので、
議長、この会場は何時まで使えるの？8時何分やん。
この会場は8時までということらしいんですし、ここの、8時となっておりますので、今日どうしても議案が成立するとか承認とかいろいろ賛否に出ないと思いますので、この、いじるとやってたらなかなか結論が出てこないという感じでありますけど、一応ね、賛否のことをちょっと簡単に言わさせていただきます。マルヒットいたしまして、宮城が元理事長への退職慰労金支給に関する賛否が一つです。もう一つは、宮城が元理事長への共済金支払いについて裁判費用をかけないためにあえてこの問題をこれ以上追及しないこととすることについての賛否と2つありますので、もし何だったら一晩寝て皆さん考えていただいて、今日はい、そうです、はい、もう一つ掛け金、皆さんお腹減っていると思いますので、時間になりましたので、この辺で今日は締め切らせていただきたいと思います。また明日、9時からここで。